お久しぶりです。建築系ラジオです。天内大輝が今喋っているんですけれども、これからワークショップを浜松でやるっていうことで大学の中を、迷いながら、歩いているところです。これからその、浜松での中心市街地を巡る、ワークショップの、説明会の会場に入ります。そこでいろいろ収録して皆さんに お届けしようかなと思っています。いうことで、そろそろ、あれ?これは、ですね、この大学、静岡文化芸術大学は2階の教室と教室の間が切れていて、ブリッジがかかっていないので、遠回りしなきゃいけないかもです。では、また後ほど。やっと、教室に着いたんですけれども、フロアを一個間違えてました。ワークショップのテーマ、エコノミーリデザイン、経済を再構築し、新しい生き方をデザインするということで、まあ、経済ということで、その、社会、科学や、その人文系の、関心を持っている、この大学静岡文化芸術大学の、文化政策学部っていうのがあるんですけれども、そちらと、デザイン学部の、学生たちが、一緒になって、参加できることを、目指した、テーマになっています。後ほど、詳しい話は、きっと教室の中で、話されると思うので、ちょっとそちらの方に、話を譲ろうと思います。
皆さんこんばんは。お集まりいただきありがとうございます。今日は、Think About Ground ということで、僕と根本先生と天内先生でちょっと企画を練ってました。浜松の街中に新しい街を有効活用するようなコンテンツを提案するプロジェクトということを立ち上げようと思っていて、今日はその第1回の説明会ということでお集まりいただきました。で、まず僕の方から簡単にこの企画の概要というか説明というか、意義みたいなところも踏まえて話していこうと思います。この企画の大きなコンセプトとしては、自分たちの暮らす街というか場所についてしっかり考えられる人間になろうっていうのがあって、そういう思考を持った人間が増えていくことで街っていうのはより豊かになっていくんじゃないかなと思っています。それが今これは浜松ですけど、文芸大の周りのことを考えるとか中心市街地を考えるとか、そういう人がいろんな人がいてどんどん重なり合っていくようなイメージがどんどん広がっていけば、日本中そういうことになっていくんじゃないかと思ってますと。で、なんでこう街のことをちゃんと考えなきゃいけないかっていうか、これから社会のことを考えなきゃいけないかっていう、その代表的な一例として、どんどん日本って人口が減ってきますよね。人口が減ってくってことは、基本的にこういろんなものの需要がなくなっていくので、僕ら普通にデザインをやるとか建築を作るとか言っててもお客さんがそう簡単に見つかるような時代ではなくなってしまう。だからその上ではやっぱり何をすべきなのか、コンテンツのところからしっかり考えられるようにならないとなっていうのがあります。で、産業構造で言えば、第一産業農業林業とかですけど、今日本でこうメインになっているような第二次産業建設業とか製造業系とか第三次産業なんかの、サービス系もそうですけど、基本的にはやっぱりこうどんどん落ちていってるっていうことですよね。でそれは高度経済成長期 の拡大していくような、人口が増えてどんどんこう需要が増えていくようなイメージのスタイルではまずいんじゃないかなっていうのが、今の時代誰もそれ感じているようなだろうなと思います。で、ちょっと一例ですけど、その大きな要因として、その例えばこの浜松のシトロのイオンとか一野のイオンとか、これは糸魚川のところか。で、これらって大体浜松もともと繊維 の産業が戦後盛んだったんですけど、戦前もか。でその工場跡地なんかが繊維業が、中国とかに取って代わったので空いてしまったんですね、まとまって。でそれが大きなこう 土地利用ができるってことで、まあ、法の改正とかもあって郊外にこういうショッピングセンターができた。でそれはまあ自然な流れではあるけど、そうすると逆にこう浜松の街中にあったデパートなんかはもうガラガラになってしまうっていう、その産業構造が変化したことによってあの街がこう変わってきてるっていう状態ですよね。でそれはまあその大きなデパートだけの問題じゃなくて、こういう小売店なんかにもかなり影響してて、中心市街地っていうのは空洞化してるっていうことなんです。それはただこう元に戻そうとか、こうまた面白いお店を入れて戻そうとか、そういう単純なことではあの解決できない大きな問題かなと思ってます。でこれはまあ僕がこう以前こうやったワークショップであの調査したものなんですけど、浜松市の中心市街地、この、鹿島地から指の木通りくらいをこう大きくこう囲むような形で敷地を設定して空き室調査っていうのをやったんですけど、でこの時がこの総空き室量っていうのはあの対象面積が、14万2139平米かで、総延べ床面積が27万4597平米で、総空き室量っていうのは25811平米だったんですよね。この、まあ、自分たちで見て回って調べたっていうデータなんですけど、でこれを見ると、まあ、空き室率は 9.3% っていうことで意外とまあそんなにないのかなと思ったんですけど、もっとこう解像度を上げて見てみると、あの無人エリアっていうのは例えばまあ、相手はないけどもうこう窓越しに見てみるとこうゴミ屋敷のように物が溢れているような空き室とかっていうのもあって、それをじゃあ実感空き室量ということでその空き室として認定して、でなおかつ駐車場もほとんど普段はあの誰もいないっていう状態になってしまうので、それも空いている無人っていうことにこう認定すると、その総空き室量と合計がこの無人エリアと黄色エリア、あピンクのような状態でかなりこう張り込っているような形になりました。で、まあそういうそれはまあ都市の問題の一つの一例なんですけど、とにかくこうデザインとかするときにこう何かこう事業者みたいなのがあのコンテンツこんな風なものを作ってくださいっていうのを決めて、それを受けるっていうだけじゃなくて、なるべくこう遡ったここに対してちゃんと提案できる人間、もちろんその文化政策の学生さんなんかもここをちゃんと考えられるようにっていうのが重要で、どんどんそのデザインっていうのがこう下流に来て選択肢がないような状況でしかあの提案できないっていうと、まあ、今後なかなか生き延びられないじゃないかなと思ってます。根本から考えるんです。で例えばそのコンテンツっていうのを考えるときにいろんな例があると思うんですけど、まあ、今中心市街地空き室だらけなので、それをゲストハウスにリノベーションするとか、あの市街地の駐車場を公園みたいに変えようとか、そういうどんどんアイデアっていうのは出るとは思うんですけど、これがあのまだ学生さんとかだと実際にそれをどうやって運営するのかとか経営的な視点が抜けがちになってしまうので、それをあの補強するように社会人と接点を保ちながら案を作り上げていくってことが大事かなと思いました。で今回このワークショップのテーマでエコノミーリデザインというのを設定してまして、で経済を再構築し新しい生き方をデザインするっていうのがあって、でエコっていう言葉は、まあ、エコノミーをこう分解して考えると、エコっていうのはギリシャ語で家とか家計とかって表していて、でノミーっていうのは法とか秩序って表していて、要はその家にあるものとか家計とかっていうのをいかにこ うまくやりくりするかっていう考え方が本当のエコノミーっていうことで、その要はお金儲けの話だけじゃなくて、そのお金以外の資本っていうか自分の価値っていうものをうまく運用していくことが大事かなと思います。で今回はそのリサーチとレクチャーとデザインシャレットっていう3段階の構成であのこのプロジェクトを進めようと思っていて、そのリサーチっていうのはあの浜松のこの街中のことをよく知る人たち に話を聞いて街歩きをお願いしています。でその日にちが今ここに書いてあって皆さんが持っている企画書にも書いてあるんですけど、進めていこうと思います。でレクチャーっていうのは根本先生と天内先生と僕の方でそのリサーチを踏まえた上でその今先行事例として日本とか海外とかどんなものがあるかっていうのとこの提案するための手法としてどんなあの、表現とかがあるのかっていうあたりを僕とかでしていこうかなと思ってます。でデザインシャレットっていうのは、まあ、この後説明するんですけど1日で案出しからプレゼンテーションから公表会までっていうのをやってしまうっていう企画です。でこれはまあ短時間であの濃密な議論を繰り広げて、まあ、誰でも参加しやすくするっていう意味もあって設定しています。で今回こう敷地としてこう3つの通りを設定しまして阪和市の中心市街地なんですけど中心市街地っていうふうに言ってしまうとこう結構漠然としていてそれよりはあの何々通りっていうふうにこう設定してあげることでその通りにある通りに関係するお店の人だとかっていうのはよりこう自分のこととして捉えて活動できるんじゃないかなと思ってそうしています。でこれ鹿島地方通りっていうところであのザダシティの北側の大きな太い道で、まあ、ここはこういうふうに松菱跡地があったりとか銀行なんかもあったりして結構太い道であの他のいわゆる中心市街地っていうよりは幹線道路が通ってたりしてちょっと空気感が違う感じです。でこれは百合の木通りですね。結構この辺最近こう街づくりだとかアーティストが絡んだような感じのお店だとかデザイン関係の人がこう出入りするような空気もありますし最近なぜかこう物販のお店も増えているっていうちょっと特殊な状況でしてこの街は絶対この通りは取り上げるべきかなと思います。でそれからこう魚町通りという通りなんですけどこれはまあ結構昔からこう賑やかだったあの有名な浜松ではこう通り でまあ、飲食店が多かったり昔からあるブティックがあったりとかっていうのがあってとここでもあの結構街づくり系のイベントがここ最近結構行われたりしているのでその人たちの意見を聞きながらあの調査するのもいいかなと思ってます。でリサーチはまあ先ほど説明した通りあの8月26日の午前と8月26日の午後と8月27日の午後3回に分けてやるつもりでまず最初の26日の午前は浜松全体のことと鹿島地方通りのことをあの浜松町中にぎわい協議会っていうあの浜松のこう有名な企業とかの演説だとか浜市の実現の出向の社員が集まって町づくり町中をなんとかしようっていう人たちがいてそれたちがいろいろ調べてくれたりとかいろんなイベント企画していて、まあ、今回も協力してくださるということであのレクチャーと町歩きを依頼しました。でそれから百合の木通りはあの万年橋パークビルっていう、立体駐車場の管理人の鈴木元夫さんっていう方がいてその方が、自分の立体駐車場を8階とか7階とかをフリースペースとしてこうあの市民のみんなに、自由に使ってもらえるような空間に変えたりっていう先進的なことをやっていて、まあ、その人はこの百合の木通りに関していろいろ詳しいので聞いてみようと。でそれと加えてその矢田さんという方は、まあ、普段こう建築家として活躍されているんですけどあのタウンマ百合の木通りのタウンマネージャーとしてあの俯瞰的にあの何年にこういう店ができてとかっていうそういうデータから分析していたりするのでその人の話を聞いていると。で8月27日は魚町通りということでこれ上野さんっていうのは、まあ、皆さんと同じ文芸大の卒業生であの空間造形出身なんですけど今このこの浜、桜町ではないんですけど別の町でタウンマネージャーをやっていたりとか桜町では、2年くらい前に桜町今昔博覧会っていうイベントをやってあの桜町にあった昔の遊びだとかっていうのをこう引き出してこう町づくりに貢献するようなことをやってたりするのでその辺の話を聞けたらなと思ってます。でまあ、レクチャーの会はあの、まあ、それぞれこう専門とする分野があったりするのでその辺の内容もこう説明していってで実際こうデザインシャレットやる上でどんな風にアイデア出ししていったらいいのかっていうあたりのこうワークショップの方法論なんかをこう話していけたらなと思ってます。それがまあ9月の1日2日3日に予定しています。で デザインシャレットについて説明します。でこれはデザインシャレットっていうのは、フランス語かな、なんかこう結構都市系 の, あのデザインっていうかワークショップなんかで使われる方法なんですけど、短時間でこうグループを組んでその人たちがアンダーションし合ってこう提案するっていう作業 で今回はここに集まってくれた皆さんと、これは、まあ、開催日までこう募集し続けるのでもうちょっと増えると思うんですけど、参加者が、まあ、この前日の9月12日の金曜日に学生食堂に集まってもらってグループ発表します。でそれでグループごとに集まってこんな風に会議したりとかっていうのをやります。これは今写真にあるのは広島オリンピックデザインシャレットっていうのが、4年ぐらい前に広島市にオリンピックをこう迎えるとしたらどんな提案があるだろうかっていうのを若手の建築家と学生とかタッグを組んで提案するっていうプロジェクトで、僕がまあ以前参加したことがあって、これ僕なんですけど、でこの辺結構有名な建築家がいたりとかっていう、でもまあお酒をこう交えながらまず最初こう楽しく打ち解けて交流するっていうようなことをします。でその次グループワークはもう9月13日土曜日、もう朝からみんなで始めて重創造工房に集まってテーブルを用意して、もうパソコンでも図面でも何でもいいんですけど、いろいろ広げてこう意見を交わして、でその時には、まあ、そのグループリーダーっていうのを設定しようと思っていて、グループリーダーっていうのはうちの大学の先生だったり、もしくはこう外部の建築家の方とかデザイナーの方とか事業者の方とか、まあ、いろんな人を呼んでこう共有、作業を共にすることで、多分僕らの知らなかった方法とか知識とかっていうのをこうどんどん蓄えて成長していける機会になるんじゃないかなと思ってます。でその時にこう周りにこう一般の人が見れるような状況っていうのも整えようと思っていて、でその例えば近所のおじさんが来てこれこうした方がいいんじゃないのとかっていう意見とかも交わしながら作業を進めていくっていうような開かれたワークショップにしようかなと思っています。で実際は、まあ、この時はこうオリンピックっていうテーマだったので、何かこうしかも建築家が集まっているということで、その一個こう形として提案をするっていうような、こういうふうに建築模型を作ったりというのをやって、で最終的にこう、プレゼンテーション、こうパワーポイントか何か BDM か何かにまとめて発表するっていうような流れでやりました。でこの時に最後こう行政の方とかも、まあ、多くの市民もそのプレゼンテーションの場に呼んで、そのいろんな考え方を聞いて、自分たちがこんな風に考えてるんだっていうことを、特にこう事業者、何かこうことを起こせる力を持っている人に伝えるのが重要かなと思ってます。まあ、このワークショップの肝となる部分としては、やっぱりこう大学とまあ、地元の事業者とかデザイナーとかと、あと行政っていうのがうまくこう産学連携していくこと、産官学化が重要かなと思っていて、でそれを作り出すことで、まあ、例えば何か僕たちのアイデアを事業者の人がいいねと思って実際にこう街中でチャレンジしてくれたりとか、行政の方がこういうことだったら予算がつけられるかもっていうことで、何かこう街を変えられるかもしれないってい う, こうきっかけをつかめたらなと思っています。でこれを今回こう短期的なイベントでは考えてなくて、長期的なこう一応こう野望というのがあって、で今回はまあ社会とつながるということで、まず接点を作り出すことから始めるのが大事かなと思ってまして、でこう長期休みの時にこうまいタイミングでやれたらなっていうのがあって、次はこう2015年の春休みに、例えばこの時こう提案したことに対してすごい乗り気な人が現れて、自分とこの空き室で何かこう実践してみませんかみたいな人が現れたらいいなと思ってて、でそうするとこう実践する場ができたりとか、でその次はこの活動自体はやっぱりこう浜松市だけに留め止めておくんじゃなくて、こんなことやってるんだっていうことでいろんな都市にこうアプローチして広めていくような活動、それも冊子を編集したりとかいろんな方法があると思うんですけど、 そういうことをやっていけたらなと思ってます。まあ、そのこのデザインシャレットの手法は結構そのあんまりこう普通のワークショップと違って長時間かけずとも あるこう成果が得られるものなので、活動を続けるにはこう適しているのかなと思ってます。で例えば今回は3つの通りを対象敷地に設定しましたけど、本当はまあそこだけじゃなくて、いろんな土地のこと、場所のことについて考えるっていうことが大事なので、そのどんどん場所を移してさらにこう、面白い提案をしていくっていうのがこの企画の肝になってます。で、一応もうなんか多分この辺にいる皆さんに送ったと思うんですけど、 Facebook でこのイベントページというかっていうのを作って情報共有とかできるようなシステムにしてるんで、この辺 のサイトというか検索ワードをこう探してもらって飛んでもらえれば情報を得られると思うんで見てみてください。あと僕の名前を検索しても多分大丈夫と思います。であとタンパラってこうホームページもこう今とりあえず簡単に作ってあるので見てください。そこからどんどん情報発信していこうと思います。で例えばこう、街歩きとかレクチャーに来れなかったよって言っても、まあ、動画とかをそこにこうアップロードすることで誰でも見れるようにしていこうかなと思うのでお願いします。でみんなこう教室入ってくれた時に撮ってくれたと思うんですけど、その学籍番号と名前と連絡先をまたこの講義終わったらちょっと前の方に出していってくれると嬉しいです。連絡しますのでお願いします。はい、とりあえず僕の方からこの企画の概要の説明は以上です。でこの後ちょっと根本先生と青内先生から自己紹介がてら少しお話しいただいて、であとまあちょっと僕の方で自分の自己紹介じゃないですけどそういうスライド用意したので、興味ある方は見ていってもらって、ちょっと時間があれだよって方はその自分で名前だけ書いて前に出してっていうのも構いません。